日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きいただきありがとうございます。皆さんご存知の通り、辛坊さんは太平洋横断のため現在お休み中です。でも助っ人が豪華なんですよ。立川志らくさんに小倉智昭さんなど、そして日本放送が誇ります三大年齢がわからないアナウンサーの二人、吉田アナウンサーと飯田アナウンサー、まあ濃いですよね。まあ、ちょっと心配もあるかと思います。混ぜるな危険なんていう感じしますけれどもね、三大ってね、あと一人誰なんでしょうかねとかいろいろ考えてしまいますが、まあ日々ね、みんなでアイデアを出し合って日替わり助っ人の曜日に合わせた企画、そして専門家の方をお招きして全員で辛坊治郎ズームの屋号を守ってゆきます。ポッドキャストをお聞きの皆さん、私たちと一緒に辛坊さんの帰りを待ちましょう。さあ、それではお待たせいたしました。今日のズームそこまで言うか、始まり始まり。
4月7日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送をラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、吉田久典です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この番組は太平洋横断にチャレンジする辛坊さんの帰りを待ちながら、期間未定で日替わり助っ人パーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。水曜日は吉田久典アナウンサーです。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ラジオショーいいですね、羨ましいですねあのナイツ の, あのお二人がこう、ね、どのチームのキャップをかぶってくるかみたいな話してるの、うんうん、いいなってすごい、あの思いましたが、
ほのぼのと
一応こうアナウンサーと、多分世界で一番僕はアナウンサーに見えないアナウンサーだと思うんですよ
あ、まあね、そうです ね, ですね、
一応こうね、あのニュース読むのもあのお仕事の重要な要素という職業の看板ですから、
そうですよ。
ニュース解説番組っていうことになると、うん、ある程度以上の緊張感も一応あるにはあるんですよ。でもあるんですけど、はい、当然自分のこと顧みるじゃないですか。これは絶対に間違ったことを言うなって毎回思うんですよ。必ず
自分でヒヤヒヤしてるんですか。
自分でヒヤヒヤしてます、うん。だけど、まあ、間違ったらすぐ訂正することにかけても自信があるので、今日も何か間違ったことがあったらどんどん言ってください。
まあ、でも前回そういうふうにすごく言ってましたけど、まあ、概ねね、特に間違ったことも嘘もなく、
嘘はもともとつくつもりはないですよ、ね、もし間違ったら嘘つこうとしてんじゃなくて 100% 騙されてるってことですから、それだけなんですけど、はい、あと自分で見てきたことは嘘じゃないかなと思って、
そうです ね、
みたいなのは言っていいかなと、うん、で今こう今日すっごいいいお天気じゃないですか、で街を歩いてるとこう制服姿のなんかちょっと緊張感のある人たちがこういっぱい歩いてたりしますよね、
うんうん、あ、ご紹介しましょうか。なんかね、メール今差し込まれました、
はい、
モグさんという女性の方ですね、はい、先週の吉田アナウンサーが紹介された S 高校の話、大変興味深く聞かせていただきました、はい、今からでも入りたいくらいなんですが、私はもう年なので今後娘さんをそこまで言うかに登場してもらってで、高校のイベントや授業について報告をしていただくのはどうでしょうか。興味があるのでぜひお願いいたしますっていうメールなんかもいただいてます。
もうなんて言うんでしょう、これスタッフの人ですかこれ、メールあまりにも気が利きすぎてる、
で聞いてます、
聞いている方、モグさん、うん、ありがとうございます、ね、何かというと、そのネットの高校、こう今 N 高校ってのがまずあって、はい、でこれが一気に10倍ぐらいにこう生徒さん増えたんで、この4月から2つ目の S 高校とかできたと、うん、授業内容とか全部共通だというので、はい、今日入学式なんですよ。
あ、今日が
N 高校と S 高校、
はいはい、
なので私午前中娘の入学式に行ってきました、
うん、お父さんお疲れ様でした。おめでとうございます。
ありがとうございます、でやっぱり知らないじゃないですか、どんなネットの学校のこう入学式って、うんうんうん、まず行ってみると校舎がそもそもオフィスビルなんですよ、うん、
オフィスビルの中にあるんですか、
う
ん、
こうエレベーターでこう何階かまでこうガーって上がっていくと、そうですね、こう、まあ、日本放送とはまた違いますけど、普通のオフィスビルを丸ごともう全部柱とか全部取っ払っちゃってバーンと広いスペースにしてあって、授業をするっていうよりなんかグループワークとかするために行くんですって。
ワンフロア広いところに、
そうそうそうそうそう、で授業自体はこうオンライン授業全部ネットで受けるから、 それ以外の一緒じゃないとできないなんかこう意見交換とか一緒に作業するみたいなことのためにあるんですよ、そこ。
ね、なるほど、そこで授業を受けるわけではない。
そうですね、受けようとも受けることもできるでしょうけど、うんうん、ネットでね、いいわけだから、うんうん、でそこにこうあの今日そのオフィスビルの中にこう赤白のあの幕をこう、うんうん、わーっとこう張り巡らしていて、うん、で思ったんですけど、普通あの入学式って必ずおじさんがつきものなんですよ、うん、当たり前だけど、
おじさんね、うん、
ほとんど全ての学校で校長おじさんじゃなかったですか、
うん、おじさんですね大概ね、まあ、女性もいますけど ね、まあ、ね、割とおじさんのパターン多かった、
ね、金髪先生とかそうでしたよね、なんか、
う
ん、
あ、そうですね、
校長先生女性とかありましたけど、うん、大体において、まあ、僕の記憶でもほとんどおじさんしかいないんですよ、
ネクタイ締めたおじさんね、
そうそうそうそうそう、でそのおじさんが今日一人もいないんですよ、一人もいないというか、この教職員側に誰もいないんですよ。
どんな人がいるの？
あのなんかその N 校 S 校っていうのは、あの他の仕事をしてて、で教員免許は持ってるけども、
あ、
何使わないで社会人やってることいっぱいいらっしゃるじゃないですか、うん、そういう方とかが転職してきて担当されたりとかしてたりするんで、あのいる人たちがみんな多分先生全部年下なんですよ、先生職員の方全部年下だったりして、うんうん、でそこにこう来るんですけど、制服とかも当然着なくていいから、うん、用意はされてるんですけどね、用意はされて着なくていいから、もう金髪の子とかもいっぱいいるみたいな
性豊かです、ね、
状態で、うん、あら面白いって思いながら、
うん、
で、帰りに、学校指定のパソコンっていうのが授業のために必要だっていうんで、
はい、
さっきそのパソコンを買って、
なるほど、
あの有楽町のビッグカメラだったんで、すいません、あのスタジオにあのこう一応見るみたいな感じでこう、うん、娘と嫁とい
らしてましたね、
来て見てですね、うんうんうん、その瞬間にあの皆さんがどういった感想を抱いたのかが全く分からぬまま横に座ってるっていう状態
で、いや吉田さんにもね、はい、あんな立派なお嬢様いらっしゃるんだなって、
世帯主一応
思いましたよ。
そうなんです、高一の娘がいる世帯主なんですけど、ね、うん、アナウンサーに見えないナンバーワン、世帯主に見えないナンバーワンなんですよいずれにせよ、ね、全く貫禄が出ないまま45年生きてまいりました
いいんじゃないですか、はい、そのまま貫いた方が、
そうですね、多分もう今更変わらないと思いますので、うん、はい、
はい、ということで、
はい、
株と為替行っちゃっていいですか、もうちょっとなんかご紹介することありますか、
あのすみません、これね塩梅がまだ分かってないんですよ、
うんうん、いいですよ、喋りたいことあれば喋っていただいて、行っちゃっていいなら行っちゃいます、
まあ、じゃ あ, あの行っちゃいましょうお願いします
じゃあ株と為替をお伝えしましょう、はい、今日の東京株式市場、日経平均株価小幅に反発しました。昨日と比べまして34円16銭高い 29,730 円79銭で取引を終えました。世界経済の回復期待が相場の支えとなった一方、企業の決算発表を見極めたいとのムードも強く、上値の重い展開となりました。で、為替相場は現在1ドル109円80銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと40銭ほど円高が進んでいます。さあ、日本放送ズームそこまで言うか、この後は昨日から今日のニュースを振り返るズームフラッシュで、4時台にはさっきねナイツさんと掛け合いの時にお話に出ました国語漢字学者の笹原博之さんに最近ニュースで見かける漢字について解説していただきます。で、5時台のオープニング、辛坊さんに生電話、生存確認テレフォン5時の辛坊ございます。いや、もうここんとこね3回連続お出になってないんですよ。
木月かと出てらっしゃらない
です
よね。
そうなんですよ。なので今日ちょっとどうなるかね。
先週水曜以降放送上辛坊さんの生存は確認されていないという、
そういうことですね、
ことになるわけです、
はいはい、まあ、生存はね、あの、YouTube とかもされてますの で確認はしてますけれどもはいはい、はい、この番組で声を聞けてないということになりますので、今日はどうなりますか。
そうですね、
うん、番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom@1242.com。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。日本放送がお送りしています。ズームそこまで言うか。この後はズームフラッシュです。日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか。
辛坊治郎さんが太平洋横断にチャレンジしている間期間未定で、毎週水曜日は私日本放送吉田久典と増山アナウンサー、上司です、2人でお送りしております、はい、でそんな中あのこれ パソコンをスタジオに持ち込んでツイッター読みながらやってるのって僕だけなんですか？
いや、飯田さんもやってる、見てますね。
これラジオネームもんもさんが、うん、学校におじさんがいない世界線で先ほどのこう、はい、S 高校 N 高校の入学式のことを言ってたんですけど、
世界線は一応マスターしました。
マスターそうですよね。オフィシャルヒゲダンディズムじゃないと多分ねやってくれなかったらあんな開かんなかったなっていう気もすごいしますけど、なんかねおじさんがいない分逆にこうみんな不慣れですごいんですよ、はい、なんかそのキャンパスというか、キャンパスって言ってるのかな、そここうみんなが行くところ、オフィスビルの1階に学生さんバーって詰まってるんですけど、入学式をやるのが初めてなんですって。できたの2年目なんだけど、去年コロナで入学式できてないんです。
あ、なるほどね。
そうなんですよ、はいはい、でもそれで全国に19箇所あるというところが、うん、こう全部ズームとかでこうつながってもうやってるんですけど、まあね、面白いぐらいバッタバタでしたね。
そうですか。
もう、うん、じゃあなんとかキャンパスみたいなこと言われて、もうみんながわーって喋って向こう超盛り上がってるんだけど、もマイクがミュートになってるとかですね。そんなのをいっぱい見てから来ました。
なんかでもフレッシュな感じがしていいですよね。これからこう ね、いろいろ決まっていくから、
ね、いや、むしろなんかね、こうなんですか、もうなんか学校って型でできてたんだなみたいなのをすごい感じました。型がないとこっていうのは割と必死で、それはそれで面白いなと思って、というね、
新しい、
はい、新しい学校の入学式に来てからこちらにお邪魔しております。
はい、では昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。北朝鮮が東京オリンピック・パラリンピックに参加しない方針を表明したことを受けて、韓国政府は東京オリンピックが南北協力のきっかけになればと思っていたため残念だとコメントしました。また中国外務省は東京オリンピックの開催を支持するとコメントしました。ヤマト運輸は昨日、2020年度の宅配便の取扱い実績が前の年と比べて 16.5% 増えて20億9699万個となり、過去最多を更新したと発表しました。巣ごもり需要の高まりでインターネット通販の利用が伸び、実績を押し上げました。フォーブスが毎年恒例の世界長者番付を発表しました。保有資産10億ドル以上のビリオネアは過去最多の2755人となり、そのうち493人が初のリスト入りとなりました。ランキングのトップはアマゾン .com の創業者ジェフ・ベゾス氏、2位は電気自動車メーカーテスラの CEO イーロン・マスク氏が去年の31位から大幅にランクアップしました。東芝がイギリスの投資ファンド CVC キャピタルパートナーズなどから買収に向けた提案を受けていることが分かりました。買収額は2兆円を超えるとみられています。大阪府は新型コロナの対策本部会議を開き、大阪府の独自基準である大阪モデルで非常事態を示す赤信号を点灯させて医療非常事態を宣言することを正式に決定しました。東京オリンピック代表選考会を兼ねる競泳の日本選手権は今日大会5日目が行われ、池江璃花子選手が女子100メートル自由形予選で54秒30をマーク、予選で早くも400メートルフリーリレーの派遣標準記録54秒42を上回り、全体1位で午後の準決勝に進出しました。人気漫画をインターネットに無断公開した海賊版サイト漫画村をめぐり、著作権法違反などの罪に問われた元運営者の男の公判で、検察側は懲役4年6ヶ月、罰金1000万円、追徴金6000万円を求刑しました。男は漫画村の運営で得た広告収入およそ6200万円を自身が管理する海外口座などに入金させ、犯罪収益を隠したとしています。世界で人気を博している伊佐山はじめさんの漫画「進撃の巨人」があさって9日発売の別冊少年マガジンで11年半の歴史に幕を下ろします。はい、いかがでしょう。
いかにも話せそうなやつと全く不得意そうなやつが両方存在してるんですけど、
はいはい、
両方いきますと、まず、北朝鮮が東京オリンピック不参加っていう 話をこう表明して、韓国も中国もいろんなこと言ってますみたいな話なんですけど、まあ、やっぱりこうよくオリンピックに政治を持ち込むなとか言うじゃないですか、うん、わざわざ、はい、あれわざわざ言うのは、はい、ほっとくとそうなるからですね。本当に
注意を促さないと。
そうだってなんか、ね、うん、うちの学校の運動会に政治を持ち込むなとか絶対言わないじゃないですか。そこまで見ると、まあ、どうしたってそうなんですよ ね, ねというのと、あとこれやるやらないでまたなんかあのやらないって決めると、いろいろまた別のこういうことを口出す人いっぱい増えそうだから、うん、もうここまでいったらえいやって言ってやっちゃえばいいのになって思ってます、個人的には。
オリンピックをね、
オリンピックは個人的にはやっちゃえばいいんじゃないかなと、うん、やったらなんだかんだでみんな、うん、まあよかったねってなりそうな気がします。
気持ち的にも盛り上がります
し、ね、そうなんですよね、うん、であと、ちょっと関係ありそうな話で言うと、はい、世界長者番付みたいのは、うんうん、こうネット系のサービスをやってる人たちが一気にみんなゴーンって上に来てるんで、まあ、これは見ててあーってやっぱちょっと思うんですよね。
やっぱりねっていう感じですよね。
アマゾンとかって、はい、もう本当に30年前には存在してないサービスじゃないですか。
確かに、
でもそんな30年も経たないうちに世界で一番のお金持ちになっちゃう、
うん、
わけでしょ。でだから最近その起業して、大金持ちになった人たちはこう受け継いでなったんじゃないからセルフメイドっていう言い方をするんですって、大金持ちの人たち、うんうん、でだからそれが130何億円とか、うん、兆円とかになってるわけでしょ、はい、資産とか、うんうん、でこれあの確かですねトマ・ピケティでよかったはずなんですけど、うん、21世紀の資本という本が一時期ちょっとバーッと売れたじゃないですか、はい、あの人が言っててそうだなと思ったのはあのなんか超お金持ちって人たちが存在しても公共の福祉には何も役が立たないっていう言い方をしていて、うん、本当そりゃそうだよなと思うんで、その人たちがすごいいいことしてくれればいいんですけど、うん、そうじゃないとなんか歴史を紐解くと大体文明とか王朝とかが滅びるときって全部貧富の差なんですよ。
あ、
結構やばいゾーンなんじゃないのみたいな気がするんで、
はいはい、
うんうん、どうなんですかね、あんまり超大金持ちの人たちなんか本当何考えてんだろうっていうのを知りたいですよね。だから、うんうん、それこそ2位のイーロン・マスクが宇宙行こうぜみたいに言ってるのはいいなと思います、うんうん、そこだよね、大金持ちになったらねっていう気がすごいしますねというのと、あと一番不得意そうなの言ってみましょうか、
はい、
東芝
これ不得意そうなとこですか。
だって投資ファンドの話なんて僕放送で多分一度もしたことないと思います
でも簡単に言うと見解は、
見解を言うと、要は、市場に株を出すと、株式市場に、はい、出すと、会社というのは、社長のものじゃなくて株主のものじゃないですか、だからこう株主の意見を聞かなきゃいけないっていうのは今も、まあね、株式公開してますから、
はい、
このまんまじゃなんかいろんなことを言う人が現れちゃって大変だからいうので、
はいはい、
株の上場をやめましょうと、株の上場をやめてしまうとあのいろんなこうあの自分たちの方針とか決めやすくなりますよと、
そうですね、
いうようなのが基本の話じゃないですか、
はいはい、うん、
でこれをなんかイギリスの投資ファンドが、東芝をこう買収してそれをやろうと、うん、
はい、
してるということなんですよね。でそれにこう対抗してるのがシンガポールのこう投資会社がみたいな、うんうん、まあ、話になってるんですけど、
はいは
い、いろいろとこうあの聞いてみると単なる普通のでっかい企業だったらそんなに話は複雑じゃないらしいんですよ、
うん、
で東芝って本当にいろんなことやってるじゃないですか。家電も作って
そうなんですよ ね,
デジタル系のサービスもやってるし、
そうそうそうそう、
果てはこう発電所とか作ってて、
そうそう、
それが原子力発電所とか作れちゃったりする、
うんうん、
でもっと言うとあのこうでっかい原子力空母とかの、
はい、
そのエンジンとかを作ってるのも実は東芝みたいな話になると、うん、なんかもうことはお金だけの問題じゃないぞみたいな、
うん、
ことになってて経済産業省がゴーって言わないとできないよみたいなことになってて、もうあぐっちゃぐちゃなのねってことは、
うんうん、
わかりました。
なるほど、はい、
で、あと、そうですね、あのこう大阪は今日はでしょ800人超えちゃったんでしょ、感染者数がねもう900人に迫る勢いみたいな、うん、ついさっき発表されてましたけども、
吉村知事がね会見してましたよね、
うん、その一方で、うん、やっぱり今日言いたいのは漫画村と、進撃の巨人について、
まあ、ここに時間を割くだろうなとは思っておりました。
はい、ここ行きます、
はいはい、
どんなことかというと、うん、まず漫画村の方なんですけど、要はネットでタダで読んじゃダメじゃないですか、
うんうん、
漫画とは言っても使っちゃってる人結構いると思うんですよ、は
い、いると思います、
うん、で、 これを、気持ちとしては分かるんです。ただだし。で、もっと言うと、今、ちゃんと有料でオフィシャルなところで読もうと思うと、あれ、これは、この出版社のサイトだったらあるけど、これはこの出版社のサイトではないぞ、
はいはいはいはい。
このサービスでは読めないけど、これで読めんのかみたいなのが、バラバラなんですけど、ね、うん、違法サイトの人たちは、全部読めますっていう状態になってるから、うん、それ使っちゃう気持ちは分かるんですよ。はい、でしかも広告表示されてるから、なんかお金、その代わり払ってるような気もするし、でもダメですよ。それ権利者じゃないから。うん、違法サイト運営してる人に広告費入っちゃうから、絶対ダメなんですよって話なんですけど、これを繰り返すと何が問題かというと、その昔僕中国香港が返還前に行ったことあったんですよ、
うん、
そしたらそこにもう世界中の映画もゲームも、アニメも全部あったんですよ、
あ、そうなんですか。で
当時、ビデオ CD つって知らない人もいると思いますけど、うん、DVD のさらに前みたいなや
つに、
アニメ100本入ってますみたいなのが50円とかで売ってるんですよ、で売っててこれはすごいなと、ある意味夢の場所だがって、はたと気づいたことがあって、その時に香港のオリジナルコンテンツが一個もなかったんですよ。
へえ、ね。
だからその時に初めて、あ、著作権ってこのためにあるんだってすごいよくわかったんですよ、
うん。
著作権ないとその国の文化なくなっちゃうんですよ。
うん、確かに。
なのでそういうサイトを使うのはやめましょうっていうのをはっきり、はい、今これは結構強く言いたい。
やめましょう。
強く言いたい。で、あと進撃の巨人、
うんうん、
増山さん、進撃の巨人ってどれくらいご存知ですか？
進撃の巨人は漫画で最初の方だけ読んで、アニメも最初の方だけちらっと見たことがあるっていう程度です。
じゃあでっかい巨人がこう現れてきて、うんうん、その人間をこう、うんうん、取って食うっていうのは、う
ん、でなんかこう塀の中みたいなとこにいて、
壁ですね、壁の中にいてっていうのは、うん、あ、もうご存知です、
うんうん、
あれね、アニメのそれこそ初めの方ですよ、
はい、
2話の冒頭に出てくる巨人が、うん、僕と顔がそっくりなんですよ。
あ、そうなんですか。
似てます。僕はかなり進撃の巨人ずらしてるんですけど、
確かにこれで大きかったらね、
そうなんですよ。手足が無駄に細くて長い気持ち悪い感じとか含めて、そんな感じなんですけど、
うん、
まあそれは置いといて、それは余計な話なんですけど、本当にね、世界中で人気あるんですよ。
これは日本だけじゃなくてなんですか、進撃の巨人も。
もうすごいです、で僕はそれこそ伊佐山はじめさん本人にインタビューって何度も実はさせていただいたりしたこと
が、当て書きですか、その巨人。
違います、違います。知り合いだから出してもらったわけじゃないです。
じゃないですね、
伊佐山さんは桃色クローバー Z の大ファンだったりとか、して、そういうのもあって割と何度もお会いしてるんですが、その伊佐山さんの、作品というのはもう本当世界で読まれてて、で進撃の巨人って話は塀の外に命がけで出て行っても、はいはい、すっごい対策をしてても取って食われることがあると、
うん、
でもその塀の中は安全だと、塀、壁の中は、うん、でもその壁というのはこれちょっとだけネタバレしますね、
うん、
ちょっとだけネタバレしますね、はい、どうも巨人でできてるらしい。
何が？
塀の壁が、
壁が、
壁の材料が、うん、巨人らしい。これで、って言ってもびっくりする人、うん、あなたが読んでるのはいいとこ10巻前ですね。
10巻前。
今度34巻だったかな、最終巻。うん、そう、後が面白いんだから、進撃の巨人。
あ、
すっごい話変わってくのよ、あれ。どんどん変わってくの、話が。すごいストーリーなんだけど、でもそれが相当関係するとはすごいんだけど、それの、そのね、こう、外に出ると巨人に食われる。だけど、どうやら我々は壁に守られてる、巨人からできた、うん、っていうのを言った時に、これを中国のその漫画ファンの人とか、うん、アニメファンの人がそれを見て、伊佐山はじめはすごいと、
うん、
何がだと、なんでもうこの巨人というのは間違いなく中国共産党のことだって、なんで中国共産党のことがこんなに分かってるんだみたいな話です。絶対考えてないです、そんなことですよ。
へ
え。これがすごいのは、そういう構造を作ったらなんか人間社会の暗いところを隠喩しちゃうものみたいのが作れちゃってて、その普遍性が村上春樹みたいだって担当編集の川久保さんが言ってるんですよ。でも確かにそうかもっていうふうに思いますよね。でも伊佐山さん本当まだ全然若いんで、多分次にまだ2つ3つすごい作品作ってくれるんじゃないかなと、この完結に際して個人的には期待している。
進撃の巨人でここまでそういう深掘りしてこういろんなことを読み取れるのかっていうのは初めて思いましたけど、
いやでも本当に進撃の巨人、うん、一番多い人たちは10巻ぐらいまで話題になったところで一度読むじゃないですか、
うん、
で読んで、あ、なるほどこういう話かみたいなところでやめてると思うんですけど、うん、あのあとですよ、
あと、
あ、全然違うことがいっぱい起きてて、でもただ一個でもなんか言うと全部ネタバレな感じがするんで、
それはね気をつけてください、う
ん、でも4月の9日ちょっと最終巻出たらみんな、ね、うん、最終回掲載されたらちょっと話すっごいしたいですね。
これあだこうだしたいでしょうね。
いや、したい。これはめちゃくちゃしたいです、
はい、以上ズームフラッシュでした。
4月7日水曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから、日本放送吉田尚紀と
日本放送の増山さやかでお送りしています。はい、
日本放送ズームそこまで言うか、辛坊治郎さんが太平洋横断にチャレンジしている間、期間未定で毎週水曜日は私吉田尚紀と増山アナウンサー2人でお送りしております。
はい、で5時台にはね、辛坊さんの衛星電話に電話をしちゃいます、生存確認テレフォン5時の辛坊です、毎日お送りしますので、この後ね5時のオープニングお楽しみになさってください。はい、ツイッターご紹介していいですか。
はい、お願いします。
ひとなみさん、吉田アナに、吉田アナウンサーニヤニヤした顔楽しみにしています。娘さんご入学おめでとうございます。今の高校生がどんなことを思っているのか、ちょいちょいお伝えくださると嬉しいですね。
あ、そうですね、今日もそういえば後で特集しようと思っていることとか、はい、娘若干関係してましたね。
お、そうですか、そうですか、
あったりしますね。あとニヤニヤした顔っていうふうにいただいたんですけど、うん、あれは進撃の巨人のことですか。
そういうこと。
進撃の巨人の2話はめちゃめちゃニヤニヤして、あーって食べて帰り討ちに会うやつが出てるんですけど、それが僕に似ているという。
そういうことです
じゃないかなと思うんですけどね。
なるほど、なるほど。なんかありますか。
あったやもので言うとですね、うん、その通りだなっていうふうに思ったのが、はい、先ほど、こうあの東芝のニュース、
はい、
お見せしたじゃないですか、はいはい、あ、そちらにもありましたか。
それ違う、ごめんなさい、このねニヤニヤした顔っていうのは絵文字だそうです。だから吉田アナ、楽しみにしていますっていうことなんじゃないですか。ここが絵文字だっていうことね。
記号やったってこと。
記号だったのか。
あ、わざわざあのツイッターを印刷して、うん、我々の手元に持ってきてくれるときに意訳したってことですか。あのねいや、
あ、パソコンが意訳するの
今。
そうなんだ。
印刷できない場合はニヤニヤした顔っていう文字にわざわざ変えてくれるんですか。
カタカナとかじゃなくてちゃんとですよ。あ、でもよく見たらご入学おめでとうございます桜って書いてあるもん。
あ、本当だ。またそれ絵文字入れてくださったんですね。
ね、
へえ、ニヤニヤした顔。あ、いや、進撃の巨人とつなげてしまいましたけど、すいません、ややこしくて。
はい、
でこれはですね、ツイッターです。レバニラバニラさん、さっき東芝のニュースを僕がお呼びした時に、はいはい、東芝って原子力技術も持ってるからみたいな話をしましたね、うん、原子力空母がみたいな、こちら、レバニラバニラさん、あのそれってエンジンじゃなくてモーターじゃないのって言われてるんですけど、そんな気はする
モーターかな、
なんかでも他のやり方とかしてるのかもしれませんけど、原子力で動いてるってことは分かるんですけど、うん、原子力をどうやって使って動いてるみたいなことはとても一回のアナウンサーでは分からぬことでして、すいません、そういう気になったことは随時お伝えください。
ぜひ、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、ね、お願いします、
それからですね、はい、これかな、またね娘さんのことなんですが、大阪府のミートカーソルはひろめさん、
はい、
吉田アナウンサーは娘さんの入学式でいろんな違いに気づかされたそうですが、学校のレクリエーションやカリキュラムも何か違いがあるんでしょうか。
学校に普通にカードゲームとかいっぱい置いてありましたね。学校用、まあ、広いコミュニケーションを職員の方とも同期とか同じ学校の子たちとも取れた方がいいと。
普通の学校では持ってきちゃいけませんよって言われるような、うん、まあ、いわゆるカードゲームとかいうものが、
はい、あのそういうのを、うん、やっちゃいけないことは法に、あ、すごいいいこと言われたんですよ、
うん、
あのこうオリエンテーションみたいな、はい、こと言ってる時に、はい、あのやっちゃいけないことってないのみたいなことを生徒が聞いてるわけですよ、金髪いいんですかとかピアスいいですかみたいな、うん、全部いいに決まってるじゃないですか、うん、って逆にやっちゃいけないことは何なんですかっていうふうに聞かれて、うん、まあ、とりあえず法に触れることと、うん、もう一つが自分で自分のことをダメだと思うことって言ってたんですよ、すげーと思って、いい学校みたいな、
それはダメだと、なるほどね、
っちゃいましたね、かっこいいなと思って、
うん、なんかこう子育ての、ね、の参考にもなりますよね、
いやちょっとそこがビッときたっていうのはありますね、
運動会とかは、
あ、運動会はどうやってんのかな、多分ね運動嫌いな子もかなりいっぱいいるんで、全然
あえてそう運動会みたいな形にしないんですかね、
やりたければ自分たちでやるのは多分自由なんですよね、遠足はねドラクエ10っていうネットゲームの世界でやってます、
へえ、
ネット遠足って言って、そのこう学校の制服の、はい、いわゆるこうあのキャラクター用のやつ、
うん、
キャラクターの用のやつがわざわざ支給されて、うん、それをみんながそのプレイヤーが来て、うん、みんなであのこう冒険するっていうのは遠足なんですって、まあ、課外授業も普通にあるんですけどね、いろいろね、うん、こう刀鍛冶やってみましょうとか、うん、農業体験やってみましょうとか、
そういうこともあるんですね、
それもあるんだけど、まあ、そっちそっちで大人気でなかなか抽選当たらないと取れないみたいなことね、 言ってましたけどね。
いやなんかもう新しいですね。
うん、いやもう本当新時代って感じはします。
さあ、あなたも、ご意見をお寄せください。お待ちしております。メールは zoom@1242.com。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。さあ、この後は国語漢字学者の笹原博之さんに最近ニュースで見かける漢字について解説してもらいます。この時間は特集ニュースの漢字と題して、最近ニュースで見かける漢字について専門家の方に解説していただきます。さあ、お電話がつながっています。早稲田大学教授で国語漢字学者の笹原博之さんです。よろしくお願いいたします。
笹原です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。笹原先生も、うん、さっき長者番付発表されましたけど、はい、上位の方とつながったみたいな書斎にいらっしゃいますね。すっごい立派な書斎で
本当です、ね、
とんでもないです。
眼鏡の紳士が座っていらっしゃる、
はい、
お恥ずかしいです。
どうも、ご無沙汰しておりますが、
本当ご無沙汰いたしております。はい、
先週 の小原さんに引き続き、はい、今週こう笹原先生なんですけど、はい、この番組が始まって水曜代打パーソナリティを吉田がやらせていただくようになって、はい、一番面白いと思う人たちを連れてこいっていうふうに言われてるんです。最近自分でお願いを始めはするという、
どこで笹原先生とは
一番初めは日本放送の番組出てくださったんですよね。
そうでしたね。関健さんのラジオ番組にということで、もう 7,8 年前ですかね。
そこで先生にお話を聞くと、もう泉のように漢字知識がこう湧き出てくるん で、はい、でその後も実は2回ほどイベントをやらせていただいたりとか、
そうでしたか、
しまして、
もう先生、そうでしたね、声優さんのイベント楽しかったですね。
そうなんです。僕はこう、はい、その学者さんとか本当に研究している人たちの話を聞くのがすごく好きで、それを人にお裾分けしたら面白いかなと思って、2、3 ヶ月に1回そういうイベントやってたんですよ、コロナになる前。でそこにも2回登場していただいて、いやもう本当に令和っていうこうね、新しい言語が生まれたことについての笹原先生の話はたまらなかったですね。
もうあれ準備する時間短かったんで大変だったんですけど、ね、
ありがとうございます。
面白かったですよ。
いやもうその当時もこうなんか貴族の人とかがお互いに難癖をつけ合って、その難癖を難鎮っていうらしいんですけど、難鎮をつけ合って結果的にこういうの剣豪とか決まってたんですよみたいな、和尚先生が教えてくれてたんですが、その笹原先生は今早稲田大学のこう先生してらっしゃってて、その学生さんのリアクションの人気講義リストみたいなじゃないですか、もう常にもう1位とかに君臨されている。
大人気なんですね、学校でも。
大人気。
いえいえ、でも去年は1年間ほらコロナで、はい、Zoom なんかを使った講義になったせいもあってですね、なんかドハマリとかいうものも、称号いただきましたよ。
ドハマリ、特にハマりやすい授業を笹原先生がしてたっていう。いや、
そうではなくてですね、これ楽しいかなと思って撮ってみたら、なんかもう予想に反して辛かったっていう、はめられたみたいな、
そうなんですか、
そういうランキングですね。はめたつもりないんですけどね、別にね。
そうか、まあ、他の先生と全然目線が違いますからね。
あ、まあね、独特なお考えもね、うん、おありでしょうかね。
いやでもその独特なお考えが、はいはい、世の中の世相を先生漢字から見てるんですよ。
面白い。
本当にこれ でしかも歴史とつながってたりするから、より今の物事がはっきり分かっちゃったりするみたいな、のがありまして、で笹原先生に今週一番聞きたいなって思ったのは、はい、まん延防止措置って今言うじゃないですか、はい、この万の字がほぼ全てのメディアでひらがなになっちゃってるんですよ、うん、
はい、
あれ先生、本来はどういう字なんですか、
このまんぼうとかいう時にもまたひらがなになって余計分かりにくくなってますよね。
そうですね、
そのまんっていう字は本当は草冠を書いて、日を書いて、日にちの日を書いて、うん、漢数字の4のような網頭を書いて、はいはいはい、それで二画のまたっていう字がありますね、
はい、
漫画のマンの右側作りの部分なんですが、
うん、
この漫画のマンっていうだけでもそれも引っ張るとか長いとか伸ばすって意味があるんですね。
え、そうなんですか、漫画のマンって。
そうなんです。そうそう、三髄がついたら漫画のマンになり、右側の部分ですね。
そうですね。草冠だとつかないかな、そうすると。
そうそうそう。草冠にすると今度その長いとかいう意味が強調されて、そういう植物ですね。そのツルとかツル草、はいはい、カズラグサみたいなもんで、はい、こう地面を張ってこう物にまとわりついて、こう要するに伸びるこう特色を持ってるイメージです。イメージを持ってるその草ですね、伸びる草、
うんうん、
それでこの蔓延っていう、こう円もまた伸びるじゃないですか、
はいはいはい、
伸ばすですよね。それでこうつる草が伸びているようにはびこるという、そういうのがその蔓延の蔓の使い方ですね。
はびこるものですよね、うん、そうか、昔の人たちからすると細菌とか目に見えてないから、 まだ、うん、あのこうなんか最近を意味する言葉とかって多分ないんですよね、その頃と、まだ、でその頃、ね、知らないうちにわーって広がっちゃうものっていうと、古代の人からするとツタとかがそういう、
イメージ、そうですよね、
ものだったんだと、
そう、
はあ、でこれをあの、まあ、説明してもらえれば、うん、なんかこれぐらいの画数の漢字だったら、うん、あの普通にメディアで使ってもいいんじゃないのって思うんですけど、これなんでひらがなにされちゃうんですか。はい、
これですね、その常用漢字という決まりがあって、はい、それでその、まあ、入ってないからみんなが読めないだろうという、まあ、そのメディア側の配慮ですね。それでこうひらがなにっていうことがまあ広まったものです。
でも使ってほしいですよね、これぐらいだったら。
そうですね、
うんうん、むしろひらがなだとね、そのどういう、うん、何の漫なんだろうっていうふうに分かんない人も逆に増えちゃうかもしれませんね。
先生、その漢字のこうなんですか、常用漢字って、うん、あのすごくこう重要なポイントじゃないですか、うん、
ええ、
あれってあの、うん、誰がどんな意図で決めてるんですか。
確かに、
あれですか、その常用漢字っていうのはその、まあ、文化庁っていうその文部科学省の外局があるんですけども、はい、ここであの、まあ、あの世の中でよく使われてる字を客観的に集めて、それで本当に必要とされてる字は何かなっていうのを審議会を作ってこう考えるんですね。私もその委員を、拝命してたんですが、そうやってその客観的な使用頻度なんかのデータをもとに、どういうふうにするとこう、分かりにくい表記がなくなるかなっていうことを、うん、まあその時代その時代で検討してるんですけどね。なんか万円の万も、ね、その使用頻度が高くなればなるほど必要だっていう話になっていくものだったんでしょうね。
あ、ここはもしかしたらコロナの後の世界だったら、この文字は復活常用漢字にしてた可能性がある、はい、
うん、そうですね、
万円ってこんなに言うんだもんねってことになりますよね。
はい、
ほで、その一方でですね、あの最近のニュースでこう新疆ウイグル自治区とか出てくるじゃないですか、
は
い、この、 あの新疆の京の字って弓辺の中に土みたいのが入って、線があって、タがあって、線があって、タがあって、線みたいな感じの文字なんですけど、
そうですよね、はい、
これはむしろ開かれないですね、ひらがなで新疆とは書かない。
これはまあ固有名詞用という判断で、まああの逆にこうひらがな開いちゃうと、っていう判断がまああるんでしょうね。それでこの京って字、また不思議な字ですよね。結局田んぼ2つ田んぼが縦にあって、その間にこう横線でこう区切ってるじゃないですか、その横線、要するにもう境目ですよっていう印であって、境目ですね、でそれにこう弓辺をつけた字がまず作られて、それがその、まあ、強いっていう意味、弓が強いっていうことですかね、そこにさらにですね、もう一回その境目なんだからそこに土を入れなきゃって言って、この弓の狭いところに土を、まあ、突っ込んだ形の字が作られたんですね。
もうこれ漢字っていうか発想がロゴマークですね。
ね、本当マークみたい
です
ね。
なんかそんな感じですね。うん、本当そうですね。
他のところで使わないですしね、ほとんど。
うん、漢字っていうのはシンプルなものにどんどん足していって新しいものが出来上がるっていうパターンも結構あるんですか？
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、引き算するよりはこうどんどん足していくパターンの方が多いですね。
でも新疆の今日はこうなって、こういう名詞だから開かれずに使ってると。あとはあの最近緊急事態、はい、また今日も大阪で医療緊急事態を、はい、出すって言えば簡単なんですけど、うん、発令と発出とあったりするじゃないですか、はいはい、このあたりは、
うん、そうなんですね、これ両方まあ同じような意味なんですけど、発出の方はその役所なんかから通達などを出すことね、それでなんかお役所言葉として使われてきたものだから、ちょっとこう重みはあるけども耳で聞いた時に馴染みがないですよね、発出、はい、その一方で発令の方はなんかほら気象警報とかなんとなくこう報道でも耳にするじゃないですか、うん、
はい、
で聞き慣れている。ただその一方でこう発令の令っていうのがほらその命令の令の字でもあるから、なんかちょっとこう上から目線のような、これはこれでまたそういうニュアンスを含んでるんですよね。
あ、それもしかしたらあのちゃんと、うん、 このどっちの言葉を使ってたかっていうのを政治家のこう発言とかチェックしていくと、うんうん、この人は上から目線とか
考えて使ってるんですかね、うん、政治家の方は、ね、
言葉の使い分けのところに無意識で出るじゃないですか、 なんか、人の感じ、考えてることの感じって、確かにちょっと発令っていうと命令感はありますし、発出っていうとむしろ仕方なくオフィシャルにやってますよという感じはしますよ。家庭内でね、なんかこう今日お父さんご飯いらない宣言発出とか言わない感じはします
もん。そうですね、
ね、あとはあともう今気になったのはオリンピック、
はいはいはい、
オリンピックを五輪って書くのって日本だけですか？
そうなんですよ、その漢字だから中国でもと思いますが、中国だとあの奥行きの奥という字に、まあ、運動会の運みたいなので、
そう
もう、発音だけなんですよね。
あのオーユンフイって言いますよね、確か。あ、ベイジングオーユンフイとか言うんだよね。
そうそうそう、奥運動会みたいな、奥林一匹二匹勝つ運動会みたいな、そういうもう羅列ですよね、
はいはいはいはい、
音の羅列、それに対してこうやっぱり日本人なのでですね、そういうのはあんまり、カタカナでそれは書けばいいわけであって、その以前その当て字辞典みたいなのを出したことがあって、そこにも書いたんですけど、これ戦前に日本でですね、新聞記者さんがこうスペースを節約したいなっていうことでこう作り出した、本当これ傑作だと思います。五輪ですね、二文字で。
オリンピックというよりは五輪の方が字数がね、
そうそうそう、あの見出しって字数減らしたいですよね、
はいはい、
ね、そういう中でこうやっぱり整理部に頼まれたその読売の記者さん、もう川本信正さんってお名前も残ってるんですけども、運動部でこのオリンピックなんとか、ね、短縮できないかって相談されて、こうちょうどその頃宮本武蔵の五輪の書についてこう活字で見てたんですって、五輪の書、で、あの五輪の書の五輪っていうのがそのパッと思いついたところに、この5つの輪っかじゃないですか、オリンピックのマークっていうのが、シンボルマークが、しかもこの五輪って言った時にオリンと音が似てますよね。
あ、
確かに
そんなことも考えてるんですか。
そうそう、だからもう二重三重にこう、ね、ダブルミーニングトリプルミーニングみたいになっていって、これ見事じゃないですか、洒落と当て字となんだかこう凝縮されていて、もうたった2文字に短縮できて誰も文句言わなかった。
そうやって見るとなんかちょっと素晴らしいですね、この
、そうね、あのまん延防止宣言をマンボウって言うなっていうふうに、ね、あのそう言ってる人がいますけど、オリンピックを五輪って言うなって運動って聞いたことないですね。
そうなんです、これもうあっという間にもう1936年当時に一挙にも他の新聞社も使うようになって、中国韓国でも一時期取り入れてたんですよ。これ傑作ですよね。
川本信正さんって方が作ってたんです ね全然知らなかった
、この
方全然知らなかった、で、あとあのすみません、これちょっとだけまた自分のフィールドでお伺いしたいことが、あの、まあ、鬼滅の刃の後に、今ものすごく呪術廻戦っていうアニメが、そして漫画がものすごく流行り始めてるんですけど、呪術はそのこう呪いの呪術でいいんですけど、廻戦の廻の字がこう、ね、伸ばすっていう文字あるじゃないですか、延長の円の字の、こうあの中の部分、部分がこれ回っていう字になって、こう1回2回回数の回とかになってるんですけど、これなんでこの字なのかなっていう、
そうなんですよね、そうなんですね、このなんか大人気だそうですね、なんかさっき聞いたら、うちの子供も読んだりアニメ見たりしてるということだったんですが、この回がこう回るという字に円尿がかかってますよね、この円尿ってあの延長の円の、で、そのもともと回るという字で、十分なんですが、その円尿をつけることでこの回るっていう意味なんだよってことを強調して特定してるわけですね、限定してるわけですね、で、円尿の円っていうのはなんか不思議な形してるじゃないですか、新尿みたいな、あれは一応その行くという字の左側にこう行人弁があるじゃないですか、
はい、
行人弁、あれも、まあ、その、少し歩くというような意味なんですけど、それをこう下を引っ張ってですね、ちょっとこうぐにゃぐにゃっとすると円尿に変わる、ね、行人弁の下の部分をぐにゃーっと曲げて変形したのが円尿なんですね、ね、まあ、漢の時代のその解釈なんですが、それでそのこれをくっつけることで、まあ、回る巡るっていう意味をこうはっきりさせる、そういうふうにして作られた字ですね。だから回るでいいんじゃないかってことで、結局使う字を減らしたいっていう人たちが、もう円を取っちゃえということを主張を盛んにしまして、それで結局その、学校で習うときにはもう円をいらないというふうになってしまったものなんですね、 ただやっぱり回転寿司なんかで使うじゃないですか。回転寿司って時なんか遠慮つきますよね。
ああそうでしたっけ。
両方ありそうな気がします。
そうそう両方あるんですよ、お店によってね、それでこう巡ってる感がやっぱり遠慮の方がこう
言われ
てみると表現できたりする気もしますよね、もう文字感と呼ぶものなんですけども、
これあの先生あのさっきの、あのこうなんですか、万円の万の字とかは、あの採用しないとかあったりとか、うん、もっとこう、あのこう漢字のその丸はこれ1個でいいんじゃないとか、あの、あるっていう話だったんですけど、漢字っていうのはこう増やそう派と減らそう派っていうのはもうどの字でも常にいるもんなんですか。
そうですね、漢字は結局もうほっとけばこう5万も10万もあるんですよ、新しく作ったっていいわけであって、それでこう自由に使った方が表現が豊かになるっていう、そういう人もいれば、いやもうなるべく減らしてもう、ね、こう覚えるの負担だし理解できない人もいっぱいいるんだから、もうゼロにしてしまえ、全部ひらがなカタカナローマ字にしてしまえという人までいつの時代でもいますね。
あ、両方あって、でその時々で、うん、あの時々の判断がいろいろ下っていくと、
そういうことですね。
じゃあ、あの先生、さっきも実は我々がツイッターを読んだら、あのこう絵文字がニヤニヤした顔と変換されてしまって別の意味を持っちゃったみたいな話がさっきあったんですけど、先生絵文字ってどう考えていらっしゃる？
絵文字面白いですよね。だから、ね、特に日本人が大好きなようなんですけどね、その外国でももちろんあるけど、日本人の使用頻度高くて、しかも細かなニュアンスですよね。その笑ってんだけどちょっと顔が引きずってるとか、こう汗がちょっと出てるとか、そういうところまでこう文面で表すと長いじゃないですか。でもこう絵文字を一個ポーンと最後に入れることで、その場を和ませるような、あこの人は怒っていないなとか、ね、でもちょっと、こっちも次の文句言葉選ばなきゃいけないなみたいな、そういう微妙なニュアンスまでこう繊細にこう伝えられるじゃないですか、
はい、
そういう働きがあるから、あの、ね、文字を補うものとして、いい役割してると思ってますよ、
ね、世界中で今ローマ字で絵文字ですからね、あれ、
あ、ね、
アイモード以降のものですけど、ね、じゃあ先生絵文字って漢字ですか。
絵文字だから、あの象形文字風なものはもう絵文字漢字に近いと言えますよね。それでラーメンの絵文字でラーメンって読んだりさせることあるじゃないですか、
はいはいはい、
お昼ラーメンのラーメンって打つと大体絵文字が出てくるからつられてそれ入力することさえありますよね。
ちなみに先生もあのこうスマホ使ってるのかなっていう不思議なことちょっと思いましたけど、
最近もう仕方なく使ってるんですけど便利ですよね。
で先生も絵文字使うことあるんですね。
やっぱりその方が伝わるなって時にはこの人には絵文字だって時はえいってやっちゃいますね。
もう笹原先生から来る絵文字重みがありすぎっていう感じ
受けてみたいですね。
いや何もでもうさぎとかそんなのがよく出てくる。
あお酒とか出てくるんだ。
あいやうさぎです。
うさぎ、あ、そう、先生うさぎお好きなんですよ。
あそうなんですか。
うさぎ飼ってました
、メルさんっていうの飼ってて、はい、
そうなんです。
そうなんですよ、
はい、
じゃあそんな中、うん、まあ、今のニュースの話結構いっぱい使わせていただきましたけど、先生が気になる今のニュースの中でのこの感じって言ったら何でしょう、うんうん、はい、
そうですね、コロナ禍っていうのがまあ1年ぐらい続いてますよね。でそのコロナ禍でこれまでと同じ対面講義は難しいとかやっぱりよく大学の中でも聞くんですけども、この時のコロナ禍の禍っていうのが、さあ下なのか災いなのか、これちょっと耳で聞いた時、うん、分かんないし、むしろ掛け言葉みたいに両方かかってることもありますよね。
はいはいはいはい、はい、
それでこのコロナ禍のか、まあ、下というのを別に中に変えてこうコロナ禍の中でなんていうふうにも言えますけど、どっちにしてもなんかこう、言いにくいし意味も、特定できない、でも使われちゃってる言葉ですよね、コロナ禍、
うん、
でいろいろこれ考えるんですけど、こう自粛期間こう1年も続く中でこうコロナって言葉自体にちょっとこうまがまがしさというか災い感がこう、うん、もうすでにこぼってますよね、はい、コロナ禍、でこのそう考えるとこうコロナ禍の禍が下であろうが災いであろうがどっちでもこう通じてしまう、そういう社会状況が生まれてるということをちょっと気になっているところです。別にこれ悪いと言ってんじゃなくてですね、
うん、
こういう広がりが生まれたっていうのはもうかつて、ね、あまりなかったことですよね。でそのコロナ禍の禍さらに踏み込むとですね、
はい、
災いの方ですけどもこう漢字間違って書く人結構いるんですよ。
渦とか書いちゃう、
そうそうそう、はいはい、で山水にしてしまったり、あとこう示す辺なのに衣辺で書いてしまう、
あ
形が似てますよね、
はい、
で、
はい、
神様関係のものは示す編、まあ、根編、続けると根になりますね、根編というような、そういうこともこの際、学んでしまうといいですね。この災いという字が、
なるほど、うん、間違いそうになったらコロナ禍の場合はこう、うん、もう神様によって起こされているような災厄だから、
うんうん、そうそうそうそう、もう天がもたらした災いみたいに覚えるといいですね。
それを判断にするのはちょっと分かりやすい、
うん、こう示す編、点を打っちゃってる方の、うん、こう、うん、かにしてしまうと、これそんな感じは存在しないんですか、
うん、あと衣編でしてしまう、はい、点を2個にするとですね、
はい、
うん、大きな緩和辞典を見れば載ってるかもしれませんが、現代日本では使わないので、やめておくといいですね。コロナ渦とかコロナ鍋まで間違って言ってる人
がいます。
コロナ鍋編ですね。なんかこうくるこうカタツムリも虫編で、その渦みたいな字書くじゃないですか。このカっていう字はこう右側がカって音を表すとともに、ちょっとこう渦巻きっぽいイメージを持つことがあるんだななんていうふうに思うと、ね、このコロナ禍、辛いことも多いですけども、あ、こうやって勉強にもなるなというふうに思えるかもしれませんね。
確かに、なんか今神様にされてることなんだっていう理解を、この一文字で日本人全体が受け取ってると思うと、漢字改めてすごいなと思いますね。
そうですね、イメージを喚起する力、また今度ね、お時間ですのでお話伺わせてください、うん、はい、今日お忙しい中どうもありがとうございました。ど
うもありがとうございました。
入学式あったばっかりなのでお疲れ様でした。ありがとうございました。
笹原博之さんでした、
はい、じゃあ失礼いたしました。
失礼します。4月7日水曜日、時刻は午後5時を回りました。日本放送吉田久典です。
日本放送の増山さやかです。
日本放送ズームそこまで言うか、辛坊治郎さんが太平洋横断にチャレンジしている間、期間未定で毎週水曜日は私吉田久典と増山アナウンサー2人でお届けしております。
はい、5時を回りましたのでね、生存確認テレフォン、5時の辛坊ですのお時間です。辛坊、はい、さんが太平洋横断からこの日本放送に帰ってくるその日まで追いかけますよ。日本放送から持たされた衛星電話にね、電話しちゃう企画ですけれども、はい、まあ3連敗中、
木月火とつながっていないと
そうなんです、はい、です。で、今日のなのかね、ちょっとかけてください、
は
い、
さあ今スタッフが受話器を上げて番号を押してます、
うん、でプッシュしてますけど、やっぱね、衛星電話ってすごい時間かかるんですよね、つながるまで。
一回こう、なんか日常の基地局から衛星に電波を当然送って、うんうんうん、そこからさらに辛坊さんの携帯で衛星からもう一回送ってるわけですよね。
ということですよね。
ですよね。
そうなんですよ。
さあ今押し終わりましたか、うん、押し終わった、ここからですね、つながるかどうか、うん、
ちょっとドキドキするな。どうですかね、今日は出るかな。まあ、迫ってますからね、出航されると思われる
日、ね、お誕生日に出航されるみたいな感じ。
そうそうそう、4月11日ですからね、
お誕生日目前ですよね。
そうなんですよ、
ね、そもそも
まだつながりません。ここのその最初のつながるところまでも時間があるんですよね、うん、なんかね、英語で男の人が言うんですよ。
英語で男の人が何かを言う、
何かを言う、うん、でその後コール音が、これそれで
Please do not hang up、 切るな切るな
っていうことです。あ、これね、ダメなパターンです。本当は男の人が喋った後にトゥルルルルルってなると、
はいはいはい、
伝わるんですけど、うん、女性が出てきちゃうとおしまい、電話番号喋っちゃうんですよ、女の人が。
あ、なんか毎回毎回出るか出ないかがスマホゲームのガチャかパチスロのリーチみたいですね。
そう、今日はですね、そんな時のために、はい、辛坊さんが昨日の夜ですね、8時につぶやいたツイッター、
はい、
ちょっとご紹介しておきましょうかね。
そんな最新情報がツイッターにはあったんですね。そうなんです
よ。本日検疫税関手続きを無事終えましたと、残るは出国だけね、これに加えて新調したレーダーの、機器設定のために大阪湾に出ましたと。で、満載の燃料と水、乗員6名船体と合わせて12トンを軽く超える重さを初体験。これ6人の方と試しに出てみたってことなんですね。
ですかね。1人で太平洋横断は行かれるんですもんね。
1人で行かれますけど、この日はね。で、船の挙動が、空の状態と、驚くこと違いますと。思わず太もも肉離れ、痛い、入院したいって、で、まあ、顔文字ですよこれ。
あ、そうですね、最後に
入院したいとか甘えるんじゃないわよっていうとこですよね、これね。
そうですね、出られませんでしたしね。
そうですよ、
4連敗ということですが、
このまんま出ないで、うん、 太平洋に行くっていうパターンをもしかしたら狙ってるのかもしれないですね。
まあ、太平洋でつながってくれたらそれが本番ですから ね、 ね、うん、まあ、すみません4連敗あたりで普通に国内の携帯電話会社の携帯にかけようとは誰も思わないんですか
今のところねそういう考えない、
あくまで衛星電話をかけたいという、うん、使ってみたいということですので、
そういうことです、そういうことです、はい、明日出るかどうかというところでね、はい、期待してください。5時の辛坊ですでした。
日本放送ズームそこまで言うか、毎週水曜日のこの時間は私吉田尚紀がさまざまな話題にズームさせていただくということなんですが、他の、 月曜日の志らく師匠火曜日の、ね、今週までは小倉智昭さん、はい、で明日はこう飯田浩司アナウンサーと、はい、ね、もうゴリゴリの、ちゃんとしたコメンテーターの方がいるので水曜日は他の方がやらなそうなことをやらせていただこうと、
はいはい
はい、いう気持ちになってきました。
よろしいのでは、
なので、はい、今日のテーマは、うん、馬娘です。はい、超絶名曲ウマピョイ伝説をお届けしております。
あ、これ名曲なんですか。
名曲です。どれくらい名曲かというと、うん、もう2年ぐらい前の段階で僕アニソン DJ とかやってるんですね、すっごいこう、まあ、アニソンが好きなので、はい、クラブに行ってコロナの前ですから、うん、みんなの前で曲をかけるというのをやるんですけど、うんうん、やっぱりお客さんが大好きな曲というのがあるわけですね、
はい、
どうしたって、うん、でまあ、アニメソングが特に好きな人たちっていうのが集まってるんで、うん、多分旗から聞いてると、うん、一体なんでこの曲でって思ってる方が結構いらっしゃると思うんですけど、はい、この馬娘馬ぴょい伝説、うん、一部のクラブでかけるの禁止と言われました。
なんでですか。
お客さんがあまりにもテンションが上がってしまって危険だからです、
アニメソングばかりかけるクラブみたいなのってあるんですか。
あります。
あ、そうなんですか、
はい、主には秋葉原もぐら、川崎の月明かり夢テラス、などがそういうところですね。
そうなんですか、はい、ちょっと私のアンテナどこも引っかかって
ない。絶対引っかからないと思います。僕らもわざわざお昼の番組でお届けするためにそういうことやってなかったです。
馬ぴょい伝説ね、
はい、
まあ、でもね馬娘はね、はい、ちょっとね、スタッフから聞いてね、少し前にねちょっとだけ体験しましたよ。
そうなんですよ、うん、この、ポイントはどこかというと、うん、多分今こう通勤電車の中でサラリーマンの方がスマホでやってたりとかいうのを目にしている、ね、女の子のキャラクターが競馬場でかけっこをしている映像を見た方がいるかもしれませんが、はい、あれが馬娘なんですよ、はい、で馬娘、多分松山さん今年に入ってからぐらいじゃないですか。
あ、もうついついさ最近、先々週ぐらいかな、教えてもらって
ですよね、認知されたのはね、うん、我々、すでにもう3年前に1回アニメやってるんですよ。
あ、これアニメがあるの。
アニメあります。ゲームだけじゃなくて、でアニメがあって、その時は世間には全く届いてなかったと思うんです、うん、アニメファンの間でやってたものが今年になっていきなり大ブレイクして、私驚いてます。
へ、あ、ずっとあったものだけれども、はい、なんかこれだけの騒ぎになったのは最近、
本当にごく最近なんですけど、その、まあ、多分今年ヒット商品番付とかに絶対入っちゃうだろうと言われるほどのブームに一般の方を巻き込んでなっていて、うんうんうん、で、この間3月31日東京株式市場で、サイバーエージェントの時価総額が、2000年3月の上場以来初めて1兆円の大台に乗せたという。
1兆円
そうですね、報道されて話題になってるんですけども、うん、なんかその要因なんですけど、日経新聞によると、スマートフォンゲーム馬娘プリティダービー、はい、これがこうゲームの正式タイトルなんですけど、これの課金収入が好調と見られ、収益成長を期待してサイバーエージェントの株の買いが集まって、だから、まあ、株っていうのは言ってしまえば人気投票でもありますからね、
うんうん、
ね、なんか雰囲気のいいところの株がどんどん上がってくるということで、ね、はい、一つ、まあ、今300万ダウンロードを超えたって言ってるのかな、みたいな話で、聞くところによるとなんだか1日5億円ぐらいずつ今売り上げてるらしいです、いわゆる課金によって、っていうことなので株価がボーンと跳ね上がって、まあ、その株の分こう時価総額が上がってるという経済ニュースにまで、そうですね、私が秋葉原の地下で、友達と楽しんでいたことがとうとう株式市場にまで影響を及ぼしたのかと思うと感慨深いものも
ですよね、
あるんですけど、未だにまだつかめてない方いると思うんで、もうちょっと言うと、はい、実在の競走馬が出てくるんですよ、こうサイレンス鈴鹿とか
名前そのまんまなんですってね。
そうなんです。でこれなんでかというと、はい、いわゆるこう、まあ、これ一説ですよ、全部間違ってたりしたら言っていただきたいと思うんですけど、最も競馬が人気を博していたのが1990年代、もうそれこそオグリキャップとかが大人気になっていた時代というのは、
ネズミとかいっぱい売ってましたよね。
ああそうですよね、うん、でその時代にこう、まあ、大活躍した馬の名前がたくさん使われてるんですよ。
そうなんですか。
で名前はそうなんだけど、はい、まあ、もちろんこれ馬主さんたちの許可をもらってそのお名前を使っているわけなんですけど、
正式に。
そうなんです。でその女の子たちのキャラクターとして、その例えばね、シンボリルドルフとかが走ってたりするわけですよ、
うんうんうん、だから競馬場を女の、はい、可愛い女の子たちが一斉にわーってこうやって走ってるっていうね、映像がね、
で馬っていうのはいろいろとこう育成してどんどんこう強くしていって大きなレースでの勝利を目指すっていうのを、まあ、女の子をいろいろこうなんですかね、トレーニングすることによって、うんうん、馬娘たちが次々実力をつけていって、まあ、勝つと、
はい、
で自分の手元にある馬が何かっていうのはいわゆるこうガチャと言われる、
うん、
ね、これ海外ではルートボックスっていうらしいですけど、
ガチャ
のこと、これをこう引くことによって次々出るのがもう楽しくて、課金が止まらない方がいっぱいいらっしゃって、さっき1日5億円ぐらいって言いましたけど、2月の24日にサービスが始まってまだ2ヶ月経ってないのか、こうやって見ると。
そうですね、
で3月10日に、200万ダウンロード突破で、翌週に300万ダウンロード突破して、3月の売上高が外部の分析サイトによると120億円程度になったっていう報道もあったりするということなんですが、でここで、ちょっとだけ思うのは、やっぱりいわゆるスマホゲームというビジネスの面白いところというか、うん、特徴的なのがすごく現れてて、はい、馬娘が大ヒットしてるんですけど、これによって一部他のゲームの、こうやってる人たちが一気にそっちに移動したりしてるんです。今までもうなんだ、艦隊コレクションとか何となく聞いたことあります？
わー、聞いたことない。
艦コレって、これはね、いわゆる 戦艦とか、
はい、
もうそういう戦艦が女の子の格好をしている
っていう。ああ、いろいろ、その昔はあれですよね、刀がこう男の人になったりとかね。
もう刀剣乱舞、刀剣乱舞でまだ今でも大人気ですけどね。うんうん、まあ、みたいなところの、ファンの方々が今こう一斉にわーってこう移動しているらしくて、こうスマートフォンってなんかこう栄光盛衰、スマートフォンゲームって栄光盛衰が結構激しい世界だったりするんですよ。
うんうんうん、
でただね、これ開発者のサイバーエージェントのこうサイゲームスという会社で、他にもこう RPG だったら、グランブルーファンタジーとか聞いたことあります？
うんうんうん、
とか、カードゲームだったらシャドーバースっていうゲームだったりとか、うん、まあ、僕だいぶそういうお仕事させていただいてるんですけど、はい、ところの U が今度その女の子をテーマにした育成ゲーム、うん、馬娘を手にかけて大ヒットに導いているんですけど、
はい、
正直さっきも言ったんですけど3年前にもうアニメやってるんですよ、
うん、
で今第2期をちょうどこの1月から3月リリースに合わせてやってて、はい、うん、ネットラジオとかはもう2016年からやってるんです。
へ、
5年ぐらい前からあったものが突然ヒットしたんですよ、
うん、
で突然ヒットして、私アニメファンとして思うのは、うん、アニメファンって売るぞーって感じで来ているものをなんとなく遠ざけちゃう、
はい、ちょっと敬遠しちゃう感じね、
敬遠しちゃう、うん、習性のある生き物だなと思いまして、はい、うん、この馬娘に関して言うと、その5年前に、まあ、コンテンツが始まってスマホゲームもアニメも作るよって言って始まって、3年前のアニメの時にはもうゲーム始まってるはずだったんですよ、だけど開発すっごい大変だったらしくて。
あ、そうなんですか。
もうそのために呼ばれた人が会社辞めちゃったりとか、いろいろあって、そういういろいろあってこの瞬間にゲームが始まるって言った時に、みんなちょっともう大変だろうなと思ってたんですよ、
うんうんうん、
正直ちょっと前の世界観なんですね。女の子が
そうです、
ね、馬を女の子に擬人化し、はいはい、なおかつ勝った後ライブやるみたいなので、正直オタクの文化で言うと3年前から5年前の流行なんですよ、
うん、
それを今ボーンって出したら、
はい、
一部の方々が熱狂的に支持し、
これはなんでなんですか？
これはもうね、本当に計算できないです。ちょっと前に、おそ松さんとか、
はい、
突然ブレイクしたじゃないですか。
うんうんうん、
おそ松さんも、うん、あれ、始まる前、うん、みんな誰が見るんだろう、誰が見るんだろうって。
ああ、そういう感じだったんですか。
そういうものの方が、
うん、
ヒットするんですよ、この業界。
行かないかなっていうものに乗って、自分がこうあのパイオニアだみたいに思うことに快感を覚える感じなんですかね。
そうなんですよ。獣フレンズとかもそうでしたね、ちょっと前。あ、それで言うなら、この1月から3月、ウマ娘ももちろん大ヒットになってたんですけど、もう一個大ヒットになってたコンテンツが、プイプイモルカーっていう。
あ、知ってる。
え、松山さんご存知なんですか。
知ってる、うん、かわいいですよね、あの車の形、はい、あれに娘から教わったんですよ。
あのモルモットがフエルトで、羊毛フエルトで出ている、いわゆるこうストップモーションアニメ、コマ撮りで撮った、
なんか、ね、つい見ちゃうんですよね、かわいい。
あれもあれプイプイモルカー、うん、余計な話ですけど、うん、全部本物のモルモットの声なんです、声優。
え、そうなんですか。
でもそれはともかくなんですけど、プイプイモルカーも情報知ってたんです、放送始まる前に。うんうん、でもさすがにこれが社会現象になるほどのヒットになると全然思わないで見てたら、うんうん、今シーズン、ウマ娘とモルカーしか勝ってないんですよ。
そうなんです。そうだからね、そのなんとかプイプイモルカーを、これ絶対見たら、みんな流行ってるんだからって言われて、とりあえずね、見たんですけどね、私ね。うん、
で、可愛いなと思っちゃった
わけですよね。可愛い。作ってみようかなって、フェルトで。
そうなんですよね。やっぱりね、なんていうか、こう、アニメファンの一部が熱狂的に支持した後に、うん、一般の方に広がっている、いくっていう、その、もうありさまをまさに今ウマ娘が見せてくれているところなので、
なんかそこはあんまりきっと吉田さん気に入ってないんだろうなって感じはしますけど、
ウマ娘ですか、
じゃなくて一般の方にこう認知されて広まっちゃうのがね。
あ、いや、もうあの それはそれで、あの、あ、そうなんです、うちの娘やってんですよ、これ、これがそうちょっと関わりある話でした。
ズームオンじゃなくて、吉田さんのお話でした、
はい、以上、話題のゲームウマ娘にズームしました。はい、エンディングリクエスト。今日はあのこう室伏長官の話もあったじゃないですか、はい、で、悪性リンパ腫が今週寛解したという発表があった私立恵比寿中学安本彩香さん、
はい、
はい、おめでとうございます。この後すっげえかっこいい今だみたいなところ出てくるんですけど、そこを安本さんが担当してるんですよね。ジャンプという曲をお届けいたしました、うん、復帰おめでとうございます。
さあ、お聞きの日本放送、この後5時30分からは日本放送ショーアップナイター。今夜は甲子園球場から阪神対巨人戦、解説は加納圭介さんです。で、明日朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップ、コメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。あのね、2020年の冬の北京でのオリンピック、アメリカがボイコット競技へというニュースについて取り上げます。で、明日の午後3時半からのこのズームそこまで言うかは飯田浩司アナウンサーです。で、日曜日はは
い、11時30分夜のね、ミューコミ VR という番組僕担当してますが、うん、初回放送ありがたいことにトレンド入りとかしたんで、
よかったですね、
ちょっと勢いつきました。よかったらそちらもお願いしますってことで、ここまでの相手は吉田久典と
増山さやかでした。
明日も聞いてください。